江東区声の広報、令和4年1月1日号。発行責任者、江東区政策経営部広報校長課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報1月1日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、明けましておめでとうございます。2、江東区長山崎隆明。3、江東区議会議長榎本雄一。4、山崎区長新春対談。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長、橋本聖子さんを迎えて。5、新型コロナワクチン3回目接種、接種券発送、接種開始を前倒しします。高齢者の方は2回目接種から最短7ヶ月後に接種可能。6、江東区成人式、1月10日月曜祝日、ティアラ江東で開催。7、新型コロナウイルス感染症等相談先。8、土曜休日急病診療案内。9、江東カレンダー、1月。10、世帯と人口。以上、目次です。掲載している情報は、令和3年12月21日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。江東区法でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細は、ホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。本文に入ります。1、明けましておめでとうございます。江東区長山崎隆明、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長、橋本聖子さん、新春対談。2022年を迎えるにあたり、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長の橋本聖子さんをお招きし、山崎区長と対談していただきました。今号では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の振り返りや、今後のレガシーの継承などのお話をお届けします。2、3面、目次4。対談の様子は、1月1日土曜祝日から8日土曜の江東ワイドスクエア、ケーブルテレビ11チャンネル、区公式 YouTube チャンネルで放送配信します。区政情報番組江東ワイドスクエアは、60分番組を1日4回、9時から、12時から、15時から、19時から、繰り返し放送しています。区公式 YouTube チャンネルの二次元コードがあります。2、江東区長山崎隆明。区民の皆様、明けましておめでとうございます。年頭にあたり、皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。昨年は、新型コロナウイルス感染症が引き続き猛威を振るう中、区民の皆様におかれましては、長期間にわたる感染拡大防止にご協力いただき、深く感謝申し上げます。本区では、刻一刻と変化する状況に合わせ、その都度適切な対策を迅速に実行してまいりました。本年は、3回目のワクチン接種に万全を期するなど、一日も早く区民の皆様の日常を取り戻すことに、引き続き全力で取り組んでまいります。また、 本区にとって長年の悲願である地下鉄8号線の延伸実現や、東京2020オリンピック・パラリンピックのレガシー継承、ゼロカーボンシティの取り組みなど、次世代に誇れる未来の江東区づくりを着実に推進するため、チーム江東一丸となり、区民の皆様と共に全力を尽くす決意を新たにしているところです。本年も区民の皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。3、江東区議会議長、榎本雄一。区民の皆様、明けましておめでとうございます。年頭にあたり、江東区議会を代表して、皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。本区には、地下鉄8号線延伸の早期事業化実現、東京2020オリンピック・パラリンピックレガシーの継承、防災対策、子育て・教育、高齢者福祉の充実など、解決すべき課題が数多くあります。加えて、新型コロナウイルス感染症への対策として、3回目のワクチン接種等を着実に進めていくことが重要です。江東区議会は、行政に皆様の声を届け、行政を監視するという議会としての役割を務める一方、必要な時には行政と綿密に連携するなど、活発な議会活動を通じて、本区を取り巻く諸問題の解決に向けて全力で取り組んでまいります。私は議長として、議会の有する権能が十分に発揮できるよう、円滑な議会運営に尽くし、区民の皆様にとって住みやすく魅力あふれる江東区を目指してまいります。本年も皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。年賀状などの挨拶状、当例のための自筆によるものを除く、は公職選挙法により禁止されています。本誌をもってご挨拶とさせていただきます。4. 山崎区長新春対談。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長、橋本聖子さんを迎えて。橋本聖子さん。1964年北海道生まれ。スピードスケートでは4回冬季オリンピックに出場し、1992年のアルベールビルオリンピックでは日本人女性初の銅メダルを獲得したほか、自転車競技でも3回オリンピックに出場するなど、五輪の申し子、二刀流アスリートとして大活躍。現役引退後は国会議員として精力的に活動し、東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会担当大臣など、要職を歴任。昨年2月には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の会長に就任し、東京2020大会の開催に尽力した。みんなで作り上げた東京2020大会。司会。本日はオリンピックの銅メダリストであり、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長の橋本聖子さんをお招きしました。よろしくお願いいたします。橋本聖子会長、以下橋本。よろしくお願いいたします。司会、早速ですが、今回の東京2020大会、どのように振り返られますか？橋本、あっという間に4ヶ月が経ち、江東区の皆さん、そして東京都の皆さんに、大会のレガシーをもっともっと素晴らしいものに作り上げて、そしてどのように継承していただくか、そして発展させていくかということを考える大事な1年を迎えたなというふうに思っています。司会、区長は東京大会をどのように振り返りますか？区長、東京で開かれた2回目のオリンピック・パラリンピックをどうやって将来の日本、 東京都、江東区のために生かしていくかが大事なので、これからが勝負です。面白かったねで終わってしまうのはもったいない。私たちがどうやって区民の皆さんと一緒に作り上げていくかが大切なことだと思っています。司会、開催都市として決定してから、江東区としても多彩な取り組みを行われてきましたが、その取り組みの中で印象に残っていることはありますか？区長、2013年、東京に決まった時はみんな大喜びしました。7年後のためにボランティアを集めたり、機運醸成のために様々な競技のイベントを行うなどして盛り上げてきました。ところが、新型コロナウイルスの流行によって、応募いただいた1800人ものボランティア、高等サポーターズの方々の多くがお手伝いする場所がなく、本当に残念でした。司会、当初思い描いていた大会との関わり方とは違ってしまいましたよね。区長、学校連携観戦を行うか直前まで迷いに迷って、校長先生や教育委員会と議論し続けました。最後は諦めざるを得ないということで悔しい思いで決断しました。江東区は競技場が多いので、約3万5000人の子どもたちが観戦する予定でした。競技場の目の前にある学校に通う子どもたちが、競技場に行って観戦できなかったことは、大変辛く、悔しく、悲しいことでした。しかし、子どもたちは大会に向け、花いっぱい運動や、各国旗の登り旗を作ったり、国旗や国歌などを勉強しました。これはレガシーとして、今後いろいろな形で成果が出てくると考えています。司会、区長をはじめ多くの皆さんが様々な準備をされてきたと思いますが、そういった自治体やそれらの力というものはどのように感じていますか？橋本、自治体の皆さん、ボランティアの皆さん、そして子どもたちの協力があってこの大会をやり遂げることができました。本当に感謝しています。特に江東区は競技会場が一番多かった場所でもあり、レガシーが詰まっていると思います。思い出に残っているのは朝顔、中ですね。中、朝顔。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が実施したフラワーレーンプロジェクト。競技会場の入り口等を子どもたちが育てた朝顔の鉢で彩ったもの。中終わり。子どもたちが選手や監督などすべての方をまず最初に受け入れてくれた、その優しい心と朝顔のつるに子どもたちの結束の力が現れているような気がして、会場に行くとき、朝顔と同時に子どもたちが立っている感じがしました。一つ一つのメッセージを見て、その思いに応えられるよう、たくさんのアスリートがメッセージを書いてくれました。そういった思いをこれから一緒に温め、子どもたちを中心に、次の世代にこの大会のレガシーを伝えていきたい。そんな思いでいっぱいです。世界に示した東京モデル。司会、新型コロナウイルスの影響で1年の延期、無観客開催など歴史上経験したことのない大会になったと思いますが、どのような苦労がありましたか？橋本、組織委員会の会長として全てがコロナ対策だったと思います。国民の皆さんの7、8割に近い方が中止すべき、あるいは再延期すべきということで、非常に苦しい決断を迫られていた時期がありました。プレイブックを3回改訂し、世界の関係者に理解をしていただくことができ、コロナを正しく恐れ、見える化していくということによってご理解いただけると思いました。全体で100万回を超えるスクリーニング検査をし、全体で 0.03% の感染率に抑え込むことができました。国民の皆さんを含め、ワンチームになってやり遂げることができたので、世界から非常に高い評価をいただき、 これも一つの東京モデル、レガシーだと思っています。司会、橋本会長は過去に選手としても参加されていましたが、アスリートの立場からコロナ禍においてアスリートの難しさはどのように感じていましたか？橋本、自分自身が競技に集中すると同時に、コロナへの配慮にも集中しなければいけないという選手の気遣いというのは、想像を絶するほど大変だったのではないかと思います。しかし、選手たちはしっかりとルールを守りさえすれば、絶対に大丈夫なんだ、という思いはあったように感じます。司会、江東区では、新型コロナウイルス対策としてはどのようなことをされてきましたか？区長、区では1日200人もの感染者が出る日もあり、保健所を先頭にみんなで頑張りましたが、それでも入院ができない方には自宅療養をお願いし、ご迷惑をおかけしました。現在は第6波に備えて準備を進めています。共生社会の実現を加速させた大会に。司会、ダイバーシティや共生社会といった大会のテーマについても広く浸透したように感じました。今大会の成果について、橋本会長はどのように感じていますか？橋本、日本や東京都の素晴らしさを世界に発信することができたのではないかと思っています。たくさんの方がオリンピック・パラリンピックで選手の活躍をテレビで見たいと思ってくださったことも一つの大きな成功への鍵となったと思っています。また、子どもたちがパラアスリートと触れ合う教育を自治体が長年にわたってしてきたことや、ユニバーサルデザインの街づくりを徹底してやってきた積み重ねが、東京大会でさらに加速し、成果を上げたと思います。これで終わらずに、どのように継承していくかということが非常に重要だと思っています。新たなスポーツの普及。司会、江東区出身の選手も江東区で活躍してくれましたね。区長、オリンピックが始まってすぐ、堀米選手がスケートボードで金メダルを取りました。パラリンピックではカヌーで瀬立モニカ選手が7位入賞を果たしましたし、選手たちはみんな頑張ってくれました。橋本、今区長がおっしゃったスケートボード、今若者に大人気のスポーツになっていて、堀米選手が区長へ表敬訪問をした時のお話を聞いたのですが、江東区にスケートボードパークを作ることにしたんですよね。これは素晴らしいです。東京大会のレガシーですね。区長、今年の秋にはオープンしたいと思っています。橋本、そうですか。それは皆さん喜びますね。区長、ただ周囲の人の迷惑にならないようにしてもらいたいという思いもあります。スケートボード場を作るにあたって、マナーやルールについてみんなで考えていきたいと思います。スポーツを通じ、心も体も健康な社会を次世代へ。司会、今大会を今後どのようにつなげていくか、レガシーの継承についてはどのようにお考えですか？橋本、自国開催で得られたものはたくさんありますが、今回その中で選手がここまでやってくることができた背景には、食の文化、あるいは持続可能性や環境への配慮など、多くの新しい取り組みがあります。それを一つ一つ掘り起こしながら、東京モデルという形で、レガシーとして継承していきたいと考えています。司会、区長は今大会をどのようにつなげていきたいと考えていますか？区長、施設は残ったけれども、それだけではなく、どう活用するかが我々の大きな責任です。区では、健康チャレンジというウォーキングなどでポイントを貯めるイベントの参加者を募集し、定員1000人のところ3000人以上の申し込みがありました。みんなが体を動かして健康維持しようということに オリンピック・パラリンピックによって気がついた部分もあると思います。これだけの大会を開いていただいたので、建物が残っただけではなく、それを活用することと、普段の生活の中でスポーツを取り入れ、健康について考えるなど、すべての区民にそういう意識を持ってもらいたいと思います。そのことによって、健康寿命も伸び、健康寿命が伸びることで医療費が下がれば国の財政も助かります。様々な意味で、区民の皆さんが健康を意識して、そして元気に毎日生活ができるようにしていくのは、オリンピック・パラリンピックのレガシーにつながることだと思っています。橋本、今のお話のように、健康寿命延伸のために、大いにオリンピック・パラリンピックの施設を使っていただく政策、これをぜひお願いしたいと思います。区長、そうですね。子どもたちはアクアティクスセンターなど施設の見学会に行っているので、いつかここで泳いでみたいと思ってくれたら嬉しいです。橋本、そうですね。アスリートたちが記録を出した場所で泳ぎたいと思いますよね。ぜひ実現してほしいと思います。区長、区の水泳大会を6年前から水泳のメッカと言われている辰巳国際水泳場で行っています。子どもたちはそこを目指して頑張って、そういう施設で泳げたことはすごい感動だそうです。子どもたちにそういうチャンスを与えることが我々大人の責任だと思います。司会、橋本会長からご覧になって、今大会が国民の健康への意識やスポーツへの意識を高めたという認識はございますか？橋本、特にパラリンピックのアスリートの頑張りに多くの方から感動したとの声を寄せていただきました。あれだけのことができるのであれば、自分も何かやらなければいけないというふうに気づきを与えていただいたのがパラリンピックだったなというふうに思っています。こういったチャンスを多くの皆さんが活かせる環境を作っていくことによって、さらにオリンピック・パラリンピックの価値が上がっていくと思います。区長、やっぱり子どもたちがパラアスリートの懸命な努力をしている姿を見ることが、どれほど大きな力になるかわからないと思うんですよ。そうした選手たちと身近で触れ合って話を聞くような機会を、区では一生懸命作りました。子どもたちはそういう姿を見て、きっと将来苦しいことも乗り越える力が出てくるのではないかなと思います。司会、最後に橋本会長から今年の抱負をお聞かせください。橋本、今年は2月に冬季北京オリンピック、3月にはパラリンピックが開催されます。選手たちはまた一生懸命に頑張っていますので、子どもたちに感動をお届けできるような大会になるようにサポートしていきたいと思います。また、今年が素晴らしい年になるよう、しっかりと頑張っていきたいと思っております。司会、橋本会長、ありがとうございました。橋本、ありがとうございました。5. 新型コロナワクチン3回目接種。接種券発送、接種開始を前倒しします。高齢者の方は2回目接種から最短7ヶ月後に接種可能。区では新型コロナワクチンの3回目接種までの間隔を前倒しすることが国から示されたことを受けて、区法12月11日号でお知らせした接種スケジュール等を変更します。1. 接種券を1月13日木曜から前倒しして発送。2回目接種日が早い順に2週間ごとのグループに分けて、1月13日木曜から毎週順番に接種券を発送します。2回目接種日、令和3年6月6日から19日、接種券発送日、1月13日木曜。2回目6月20日から7月3日、1月20日木曜発送。2回目7月4日から17日、 1月27日木曜発送。2回目7月18日から31日。2月3日木曜発送。接種券は1週間程度かけて郵送されます。接種券発送日から1週間後までに届かない場合は、コールセンター、電話0120-115-721にご連絡ください。2、区の集団接種会場で、令和3年7月31日までに2回目を接種した65歳以上は予約不要。令和3年7月31日までに、区のスポーツセンター等の集団接種会場で2回目接種を行った65歳以上の方、昭和32年4月1日以前に生まれた方は、3回目接種の会場日時を指定しますので予約は不要です。ファイザー使用。予約が必要な方、65歳以上、昭和32年4月1日以前に生まれた方で、個別接種会場、クリニックなど、大規模接種会場、自衛隊大規模接種センターなど、職域接種、職場など、等で2回目を接種した方、64歳以下の方、昭和32年4月2日以降に生まれた方。3、3回目接種は、ファイザー、モデルナ、2種類のワクチンを使用。モデルナワクチンが3回目接種使用ワクチンとして追加承認されました。1回目、2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、どちらのワクチンも接種可能で、十分な安全性と効果があるとされています。4、対象者は前倒し接種が可能。前倒し接種対象者、1、2回目接種から6ヶ月後の同日より接種か、医療従事者等、高齢者施設等の入所者及び従事者ほか、ただし区内在住。2、2回目接種から7ヶ月後の同日より接種か、高齢者、昭和32年4月1日以前に生まれた方、以上の対象者、1、2で希望する方は、集団接種会場での接種を1月23日日曜から、個別接種会場での接種を2月7日月曜から、それぞれの接種間隔に前倒しして接種ができます。モデルナ使用。3回目接種開始日。集団接種会場、ファイザー。2月6日日曜から、モデルナ、1月23日日曜から2月4日金曜。個別接種会場、ファイザーを使用しません。モデルナ、2月7日月曜から、接種開始日が早まる場合は、区ホームページ等でお知らせします。前倒し接種をご希望の方は、接種券が届き次第ご予約ください。ただし、対象者1の方は、接種券が届く前からコールセンターで予約できます。ワクチンごとの接種会場、その他詳細は、区ホームページ、または接種券に同封のご案内をご覧ください。問い合わせ先、新型コロナワクチン接種コールセンター、電話0120-115-721、1月4日火曜から。ファクス3647-8647。6、江東区成人式、1月10日月曜祝日、ティアラ江東で開催。本年の成人式は、次の通り、4部制で開催します。第1部、深川地区、開始時間10時。第2部、臨海地区、開始11時40分。第3部、亀戸大島地区、開始13時20分。第4部、砂町地区、開始15時。なお、会場は各部とも30分前。 式進行の手話通訳、車一席、着付け直しあり。記念品の引き換えには、招待状に同封の引き換え券が必要です。日時、1月10日、月曜祝日。場所、ティアラ高等、住吉 2-28-36、駐車場なし。対象、平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの方。問い合わせ先、青少年課地域連携係。電話、3647-9629。ファクス、3647-8474。特別記念番組を、区公式 YouTube チャンネル及びケーブルテレビ11チャンネルで放送します。ぜひご覧ください。YouTube、日時、1月10日、月曜祝日、10時公開。ケーブルテレビ、1月10日、月曜祝日、10時から、18時30分から、20時から。1月11日火曜から15日土曜、20時から。最新の情報は、区ホームページや、区成人式公式ツイッター、@KOTO20TH_2022 等をご覧ください。区ホームページ、成人式ツイッターの2つの二次元コードがあります。7. 新型コロナウイルス感染症等相談先。発熱等の症状がある方の相談先。東京都発熱相談センター。電話 5320-4592。24時間対応。新型コロナウイルス感染症に関する一般相談。東京都新型コロナオミクロン株コールセンター。電話0570-550-571。9時から22時。厚生労働省電話相談窓口。電話0120-565-653。9時から21時。8. 土曜休日急病診療案内。診療対象。内科・小児科の急病患者。診療受付、土曜18時から21時30分。1月1日土曜祝日から4日火曜、休日、9時から11時30分、13時から21時30分。診療場所、江東区休日急病診療所。江東区医師会館内、東洋 5-31-18。電話3645-3109。総合区民センター内、大島 4-5-1。電話3637-4531。調剤薬局、江東区薬剤師会深川調剤薬局。江東区医師会館内、東洋 5-31-18。電話5606-0502。江東区薬剤師会上東調剤薬局。総合区民センター南側、大島 4-4-3。電話3681-4388。現在、土曜休日急病診療は予約制となっています。電話で予約の上受診してください。なお、新型コロナウイルス、インフルエンザ、溶連菌等の検査は行っていません。年末年始の休日急病診療期間中は、平日夜間子どもクリニックはお休みです。受診の際は保険証を必ずお持ちください。保険証がない場合は全額実費負担となります。24時間電話で医療機関案内をお聞きになれます。東京都保健医療情報センターひまわり。電話 5272-0303。その他、子供の急な発熱など、休日夜間等に電話でご相談したいときには、子供の健康相談室、 東京都実施をご利用ください。電話、#8000、または、電話 5285-8898。また、救急車を呼ぶかどうか迷ったら、東京消防庁救急相談センター、24時間年中無休をご利用ください。電話、#7119、または、電話、3212-2323。9、高等カレンダー、1月。1日、元旦。10日、江東区成人式、ティアラ高等、住吉2丁目。23、24、25日、嘘替え神事、亀戸天神社、亀戸3丁目。10、世帯と人口。令和3年12月1日現在、世帯276461世帯、前月比マイナス48世帯、人口525962人、プラス92人、住民基本台帳人口、男258725人、プラス7人、女267237人、プラス85人。外国人住民数、内数、男13981人、プラス19人。女15301人、プラス63人。面積 42.99 平方キロメートル。以上で、江東区声の広報、令和4年1月1日号を終わります。